さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。やっていきましょうか。
よろしくお願いします。
はい、今週末ちょっとキャンプというか、行こうかなって予定をしてるんですけど、
はい、
大学の友達と行くんですけどね。
うん。
埼玉県の長瀞っていう場所があってですね、知ってる？
うん。名前だけだね、行ったことない。
うん。まあ、埼玉県の、まあ、かなり北の方かな。ちょっと俺もざっくりとした位置しかわかんないんだけど、長瀞町っていうところがあるのかな。うん、かなり北の部分だな。秩父より来たか。そうそうそう。ここにキャンプに行く予定なんですけど、その、一緒に行く大学の友達は、うん、埼玉に住んでるんですよ。
はいはいはい。
うん、で、その長瀞まで車で1時間くらいで行けると。
うん。
うん。で、実際にその Google マップで調べて、道を調べたときに、あ、1時間くらいで行けるなぁ、みたいな。めっちゃ近いなぁ、みたいな話になって。うん、今度娘と行こうと、みたいなことを言ってて。
うん。
そのね、1時間が近いっていう感覚が俺全然わかんなくて。車で1時間が近いっていう感覚？
僕、長瀞町、今、場所を見てるけど、長瀞町か？
はい、
位置を見つつ、埼玉の人が1時間に行けるってことは、で、なんとなく位置を指してるんだけどさ。
うん。うん、
たら、東京より近いんじゃねっていう気がしてるんだよ。
いやー。どっか
出ていくより近い。多分、近くで言うと、前橋行くより近い、東京行くより近いだし、近く、レジャーとして行くには近いんじゃないみたいな。
いや、だって、車で1時間って言ったら、
うん。
うちの家から、まあ、東京の港区から、所沢まで行けるからね、うん、普通に。
まあ、所沢、言うて所沢、そんなに遠くない。
遠くないか。この感覚あるんだ。
ああ、まあ、なんか、そうだね。都心、うん、都心近郊、近郊だから、ぐらいの気分ではいるのと、でも港区から、所沢まで、あ、でも行けるか、車で1時間。何キロあるんだ？
どれくらいあるんだろう。ちょっと調べて
み、ね、港からでしょ。
うん。じゃあと、じゃあ。
あ、でも1時間ぐらいだね。40キロか。まあじゃあそのも
ん
やな。
うん。そうそう。で、なんか、いや、その感覚わからんなって言ってたら、なんかその友達が言うには、都内から出るよりかは、うん、その、埼玉の都心に近いところから、その、さらに、その、何？田舎の方に出る方が気持ちとしては楽みたいな。
ああ、交通量少ないやろうしな。道もそんなガンガン曲がんなくて済むし。
いや、でも、どうなんだろうな。俺の実家から車で1時間。もうなんかそこまで共感できない気もしたけどな。
何にするのに近いかにもよるよね。買い物行くだとちょっと遠い気がするけど。なんか、レジャーしに行く。ちょっと、なんだろうな。自然のあるところにレジャーしに行くって、車で1時間は割と近くないみたいな。
ああ、そう、そういう発想？なるほどね。
キャンプしに行くってなったらさ、なんか、例えば千葉に行くとか、なったとして、はいはいはい、絶対それ以上かかるもんね、みたいな
話。ああ、言うて1時間半くらいだと思うけどな。千葉でも。
あと僕、個人の感覚で言うと、普段どんぐらい移動に時間を使ってたりするというか。
いや、それあると思うね。うん。
都内東側に住んでるのよ。
うんうん、
で、まあ、江東区とかに住んでるんだけど、
はい、
東側は結構近いんだけど、西側の、はい、渋谷とかに行くとか、うん、なんか、恵比寿に行くとか、なんかそういうの友達に誘われて行ったりするとさ、
うん、
どこ行くにも多分、家から50分か1時間ぐらいかかってんだよね。
はいはいはい、はい。
家から、例えば駅まで10分。で、電車で、なんか西側に行くと乗り換えも含めて30分ぐらいかかって、目的地までまた10分歩いてみたいなことをやると、
うん、
なんか、普段から都内の移動でも1時間か。じゃあなんか、レジャーのとこまで1時間が近いんじゃねみたいな感覚になるから。
まあ、それあるかもね。
通勤で普段から1時間とかかけてる人は、
うんうんうん、
なおさらそうなるんじゃない。
確かに。いや、俺も、 そうだな。普段の、まあ、通勤とか移動とかも大体30分以内くらいの移動が多いから、なんか1時間移動するってめっちゃ遠出なイメージあるんですよね。
そうだよね。やっぱちょっと都内が便利すぎるもんだよね。あるかもしれない。
そうだよね。
車を日常的に持ってると、ちょっと感覚変わんのかもしれない。
いや、それはあると思う。いや、なんかそれで、なんか、ついでだけどさ、なんかその郊外に住んでる人たちが、まあこれただの、なんか、なんだろう、妬みじゃないけど、なんかその、郊外に住んでる人に限ってさ、なんか、いや、うちの近く何でもあるけどね、ってこう、言う人、いるじゃないですか。やっぱその近くの範囲、広く取りすぎじゃねって思う。
まあね。そうね。そうね。
それずるくねみたいな。車で30分も、なんか自分の近所に含めんのずるくねって思っちゃう、なんか。
ああ、そうだな。そう。あと、それ言い出すと、東京もな、別になんか一個の大きい駅以外、移動するとなるとそこそこあるけど、みたいな
まあね。
話はなるが。でも、そうだね。あと、何でもの範囲が違うかもね。なんか、
そうだ
何でもっ
ね。
て
そうい そうそうそう。
うのは、本当に生活とちょっとの娯楽に必要なものって感じ気がする。まあ、でも僕はそれぐらいで十分な人なので、東京ほど何でもはいらんけどって思いながら生きてる
まあ
から。
そうだね。
そうだね。確かに感覚、やはり車もたぶんその辺わかるかもしれん
いや、
な。
そうなんだよね。車持ってるとか、まあ、あと子供がいるとか、なんかそ
ああ。
この違いがあると、もう全然価値観が違ってくるというか、なんか生きてる時間軸も全然違うし、なんかそこは
そう
まあ
ね。
確かに合わんよなっていうのは思うよね。
車の移動って、なんか電車の移動とちょっと質が違うしね。なんか移動の、なんだろう、辛さ、つまんなさみたいなとことか、まあ多分人にもよるけど結構違うんじゃないかなって気がす
確
る
かに。
し。
まあそうっすね。っていうちょっと、ギャップを感じたという話でした。
おい。
本題がですね、まあこれ別にテックっていう話じゃないかもしれないんですけど、アメリカ版チョコザップの話をしようかなと思って。まあこれ厳密には、チョコザップが、後発だから、アメリカ版チョコザップってちょっとおかしい話なんだけど、
なるほど。
アメリカに、プラネットフィットネスっていうフィットネスジムがあるんですよね。で、これは、結構前からあって、1992年創業とかって言ってるから、だいぶ前ですね。で、これが、まあ、要は、なんて言うんだろうな。あまり、ジムをガチでやらない人たちのジムの先駆けなんですよ。だから、チョコザップは日本版プラネットフィットネスなんですよね。で、なんかこれちょっと気になって調べてみたら、まあなかなかすごいなっていうことが分かったんで まあすごいかつ面白い仕組みとかあるなってことが分かったんで、ちょっと今日その話をしようかなと思うんですけど、確かその創業者の人、一番最初ゴールドジムを経営してたのかな、確か。で、それでなんか結構まあゴールドジムってどっちかっていうと、ガチの人たちが多いじゃないですか。で、なんかその人たちを見てて、なんかちょっと、こう、怒りが湧いてきたというか、なんかこいつたちのせいで、こいつたちのせいで、なんかビギナーの人たちがビビってるみたいな。
なるほど。
で、まあそれで、まあそういうビギナーの人たち向けのジムを作ったみたいな感じだと思うんだけど、まずね、会費が、10ドルなんだよね。このプラントフィットネスっ
おお。
て。めっちゃ安いよね。
今のドルで考えても安い。
そう、1500円だし、1998年に、始めて、で、10ドルだから本当に1000円とか、1998年ってどれくらいかかんないけど、為替。まあまあ、そんな感じだよね。で、始めた当初から言ってるコンセプトが、ジャッジメントフリーゾーンっていう、コンセプトでやってるのかな？ジャッジメントフリーゾーンってどういうことかっていうと、 ジャッジメントってちょっとなんかニュアンスが難しいね。まあでもなんか、超意訳すると、なんか肉体を見せつける服装禁止とか、うねり声を上げてはいけないとか、なんかまあそういうコンセプトになってるらしいんですよね。
はい。
で、これちゃんとその仕組み化もされてて、ジムの中に、うねり声を検知する仕組みがあるらしい。
おー、あんまりわーとかするとダメってこと？
そうそう、なんかアラートが鳴るのかわかんないけど、それをなんか検証してる YouTube 動画みたいなのもあるんだよね。プラネットフィットネスうねり声上げてみたみたいな。やつが、誰かがうねり声上げるとサイレンが鳴るっていう仕組みらしいですね。そうそうそう。で、2003年からフランチャイズ展開をして、2006年に100店舗。まあでも、1998年に創業して、2006年に100店舗だから、まあここまでは結構スローペースなのか。で、2014年にカナダに進出し、2015年にニューヨーク、まあ、ニューヨーク証券取引所に上場しましたって書いてて、で、2015年時点で730万人も会員がいると。
おお。
そうそうそうそう。これね、アメリカのフィットネス会員ランキングで、まあ、圧倒的1位なんだけど、2位がエニタイムフィットネスで260万人。で、3位が、これなんて読んだろうな、MC フィット、マクフィットっていうのかな、が137万人。で、4位がスマートフィットってやつで93万人とかだから、結構ですね、93万、137万、260万。で、1位が730万で、圧倒的1位みたいな感じですね。
やっぱ安さはね、気軽さいな。
そうそうそうそう。で、2018年には1200万会員やってる、獲得してて。で、これ日本のフィットネスクラブの、まあ、トータルの会員数が350万人らしいんだよね。だから、それの まあ、もちろんその人口規模でももちろんあるけど、それの4倍くらいの、会員数を、まあ、一つのプラントフィットネスっていうジムがもう持ってるっていう感じなんだよね。そうそうそう。で、会員、1200万人のうち半数以上が女性。だからまあ、なんだろう、そういうガチガチのマッチョみたいな人だけじゃないよっていうことだったり、まあ、あとなんか他に面白いことやってるのが、なんかピッツァマンデーとか、ベーグルチューズデイっていう、なんか食べ放題パーティーを開催してるらしい。ジムなのに。
なるほど。
そうそうそうそう。まあ多分そういうね、ガチのボディービルダーとかは絶対そういうのに食いつかないけど、まあやっぱビギナーだからこそそういうのもね、ちょっと息抜き的な感じで、こうイベントとして用意してあげてるっていう感じなのかな。
本気で体作りたいっていう人ばっかりもないだろうからね。
そうそうそうそう。で、あと、このあたり、まあ、まさに、チョコザップが真似してるなっていうようなとこなんだけど、回数無制限でマッサージや日焼けマシン利用できたり、ドリンクやフィットネス用品のクーポンもらえたり、みたいな、こう、特典もあるっぽいっすね。
なるほど。
で、この、なんかその、回数無制限マッサージとか日焼けマシンとかは、ちょっとブラックカード会員みたいなやつで、月額21.99ドル。で、ちょっと高めのやつなのか。そうっす
そう
ね。
いう、まあ、実現可能性、実現可能かどうか場合によるだろうけど、アメリカで成功したやつとかを真似するとうまくいく部分もあるやろうなって思
い
わされる
やー、そう
や
だ
つ
ね。
だ
まさにアメリカのタイムマシン経営というか、っていう感じだよね、チョコザップは。ちなみに、日本のフィットネス参加率は3%らしいですね。で、アメリカは17.6%。 全然違う。で、イギリスは14%。これまあ2016年時点のデータだけど、まあ今もそんな変わんないでしょ。こんな感じ。
参加って何を思って参加って言ってんやろな、みたいなところもあるけど。
確かに。なんか、
俺フィットネスやってるぜって言ってるだけだったら確か
いや、
に日本の感覚。
会員数の割合って書いてあるな。
あ、
だ
へえ。
から何かしらのフィットネスクラブに、その、席を持ってるってことなんじゃないかな。
なるほどね。
まあ、そう考えると、どうなんだろうね。これ伸びしろあるのかな。まあなんかアメリカとか結構ファットな人が多いから、その分割合が高くなってるのかもっていうのはあるかもしれないけど。
そういう部分とかもあるやろうなっていうのもありつつ、だけど、超高速が今年めっちゃ一気に伸ばして、この1年で一気に会員数日本の中でのトップになったでしょ。
そうだ
だから、
ね。
まあ、なんかまだまだ伸びるんじゃんとは思っ
ってい
ては
うい
る。
感じはするよね。
本当に今までジムにいなかったレベルのライト層の人がいるっていうのを知り合いからも聞いてて、なんか、ランニングマシンに乗ったと思ったら、なんか5分も経たずに降りるような人がいっぱいいるから、新鮮だって話をしてて。
いやーでもね、今後のこう少子高齢化で予防医療ってマジで大事だから、あそこの市場の伸びしろはまあめっちゃあるんだろうなっていう感じはするけどね。
でも徒歩10、片道10分歩く、毎日歩くだけで全然違うってことは、そのぐらいでも運動したら違うわけだろうし、逆に、そういう層の人を取り込めてるって結構すごいことだと思うから、
そう
結
だ
構こっ
ね。
からいろいろね、いろんな広がりとかいろんな効果が現れてくるんじゃない？
まあそんな感じで、プラネットフィットネスっていう、そのビギナー向けジムの先駆けをやってるジムがあるんで、なんかそれちょっと面白いなと思って紹介したかった回でした。はい、じゃあ終わりましょうか。はい、ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。